アサピのピアノプラネタリウム。いや、3月下旬から続いていた怒涛のレコーディング期間がようやく終わりましてね、この放送が流れる頃には無事工場へ向けて入稿が全部終わっていると信じて突き進みたい私、DJ パーソナリティ浅香智子がお届けいたします。この時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってくださいませ。アサピのトゥデイズプレイコーナー。さて、このコーナーはアサピの生演奏でお届けする形になりますが、当初全曲ねカバー曲でお届けするつもりにしてたんですけど、このカバー曲の場合ってですね、権利の関係上ダウンロード版の音源でカットしなければならないので、そうなると私の演奏が全部ダウンロード版で聞けないという現象が起きてしまうので、ちょっとそれは私寂しいなと思いまして、著作権が引っかからないオリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏するコーナーに切り替えたいと思います。実はリスナーの方から今日のゲストの方とこの曲伝談してほしいという意見もあったんですけれども、私がですねちょっと楽譜をね用意しきれなかったので、ひとまず一人でお届けしたいと思います。アルバムピアニスタイン東京の中に収録されている楽曲で、とうとうという曲お聴きください。
Thank you. なたの声をより多くの人に届けよう。Radio Star Audition Powered by Music Bird。 ファン参加型オーディションラジオスターオーディションの第2回開催が決定。浅香さん、アータさんに続いて7月から9月の3ヶ月間、この番組役のメイン DJ を担当しませんか？詳しくは英語でラジオスターオーディション、ラジオスターオーディションで検索してください。エントリー締め切りは5月1日まで。あなたのご応募お待ちしています。
お待たせしました、ゲストコーナーでございます。本日のゲストはですね、3人目にしてラスボス級の方が来るとネット界隈がざわつきました。菊池亮太さんです。
はい、菊池と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やったー、菊池さんがいる。
呼んでくださってありがとうございます。
いや本当にありがとうございます。
いやいや本当に、
菊池さんのことをね、ご存知ない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、自己紹介など。
そうですね、普段、YouTube だったりとか、なんか Twitter とかでなんかいろんな動画を、まあ、ピアノを弾く動画をアップしている、菊池亮太というものでございます。以後お見知りおきをよろしくお願いしますという感じで、はい、
どうでしょう。本当に華々しい経歴が全部がっつり割愛されましたけど
なんか恥ずかしいんでいいです
そう、ニックネームがですね、親方って最近呼ばれてますよね。
そうっすね、僕の大学の後輩と一緒に飲んでた時に、はい、僕がちょっと席を外したんですよ、
はい、
そしたらなんか僕が席を外してるうちに大出しで唐揚げが来て、はい、親方空から唐揚げがっていうラインが来たんですよ、
はい、
それがきっかけでなんかそれが一人歩きして、僕は親方になったらしいです。別に親方気質だからとかじゃないですね。
そうなんですね。いや本当に今日ね、もう菊池さんと話したいことがありすぎて、どこから喋っていいのか今すごいワクワクしすぎててよく分かんないことになってるんですけど、
はいはいはい、はい、いやもう何でも大丈夫ですよ
じゃあちょっともう早速なんですけれども、もうね今日もねメッセージたくさん来てるんですよ。
あら、
はい、じゃあ早速ねいろいろ、読んでいきたいと思います。
はい、
ですね、ラジオネーム小梅さん、
はい、小梅さん、
はい、あさぴさんこんにちは。第4回の菊池さんの回楽しみにしています。ラジオ聞くために右往左往してしまいました、ね、ちょっとラジオどうやって聞いたらいいんだろうってなってらっしゃる方がいたので、それは今度私がもっと分かりやすくいろいろお伝えしようと思います、はい、でぜひ本当は毎日何時に寝ているのか聞いていただきたいです。
そうですね、何時に毎日寝てるのか
って言われるぐらい菊池さんが何時でも起きてるっていう状態ってことですよね。
あ、そうですね、なんか僕ほっとくと本当に寝ない人なんすよ。本当にだから朝とかまで起きちゃったりとかっていうのがあって、
はいはい、
あ、よくないなって思って、
はい、
最近はそのリスナーの皆さんとかにちょっと12時になったらちょっとツイッターでリマインドしてくれっていう風にお願いしてるんですよぐらい時間の概念がちょっとやっぱりなくなってしまって。
あ、そうなんです
ね。なんでもう最近は、まあ、1時から、あ、12時になった段階で、あ、12時だって思って、
はい、
まあ、準備して、まあ、1時から2時ぐらいの間には寝るようにしてます。
はい、うんうん、はい、ミュージシャンたちはやっぱり夜型なんでね。
そうなんですよ、
はい、うん、私も今でこそ12時ぐらいに布団に入るようになりましたけど、
はいはいはい、
まあ朝までコースは何度やったかな、
なんかしかも特に作曲とかしてるとどんどん時間が過ぎてって、
そうなんです、
なんか4時とか5時とかなんですよ。
で、なんかそこら辺の時間帯ってものすごくアドレナリン放出されてて、
そうなん
ですよ、ね、いい曲出てくるんですよね。
そうそうそうそう、
だから意外と夜何も雑音がない中でこうなんか本当に自分の中に入り込んで曲書いてる感じが、
確かに
ありますよね。
ありますね。
いやー、これちょっと作曲家あるあるの話も ね。
あとは全然それと関係なくゲームやっちゃったりするんであ
れ、ゲームどんなゲームがお好きなんですか
そうですね、僕はもう RPG、 まあにわかオタクなんで、
はい、
FF をシリーズを6から10まで全部クリアして、
はい、
で最近はペルソナの3と4をやって、でゼノギアスをやって、はい、今はあれをやってますね、テイルズオブファンタジアをやってますね。
もうなんていうか 菊池さんほど忙しい方が RPG やってる時間どうやって捻出するんだろうっていうのが素朴な疑問です、私。
いやいや、もう捻出しないとできないんで。
じゃあ次いきますね、
はい、
菊池さん、サントリーホールソロライブおめでとうございます。
ありがとうございます。
最近ギターのように弾く実験をされているとのことですが、どんな感じですか？実験面白そうです。結果お待ちしています。
はい、
ラジオネームロミリンさんからです。
あ、ツイッターで上げたんで、
はい、
うん、あのね、あれなんですよ、フラメンコギターみたいな弾き方ができるんですよ。
どうやるんですか？
あ、これ今やった方がいいですか？
じゃあちょっと演奏してみてください。
はい、みたいな。
すごっ。今指何本？動音連打あんなに綺麗に弾けるのすごいなと思って。
いやいやいや、
私動音連打が本当に苦手な人で、カカカカカって、
いやいやいや、
すごい。いや、フラメンコギターでした、すごい。で今ちょっとそのギターの方に行ってしまったんですけれども、
はいはいはいはい、
サントリーホールで、
はい、
ね、講演をなさるというのをお聞きして、
はいは
い、いや、かっこよすぎますね。
ありがとうございます。
しかも大ホールですよね。
そうですね、ありがたいことに、はい、
もうチケットの方は
もう、はい、売り切れて、
素晴らしい、
はい、嬉しいです。
素晴らしい。
あれですね、配信チケット、
はい、
そのライブ配信中継もやるので、
はい、
まあ、そっちの方はずっと売ってるんですけど、
はい、
そうですね、現地のチケットの方は売り切れてっていう感じですね。
発売速攻で速完って言ってみたい、これは私の一個目標です。
いやいやいやいや。
あ、でも皆さん配信チケットは、まあ、何億枚とかありますよね、多分ね。
もう何億枚でも大丈夫ですね。
なんで皆さん現地に行けないけれども、そのね、臨場感をオンライン上で楽しんでいただくために、はい、ぜひ配信チケットよろしくお願いします。
お願いします。臨場感には定評のある菊池なんで、うん、はい、
最高です。いやいや、素晴らしい。あともう一つ、じゃあちょっと行こうかな、
はい、
ラジオネーム白ヤギさんがですね、
はい、
菊池さんというと帽子のイメージが強いのですが、はい、ストリートピアノに、ストリートピアノを弾きに出かけるとき、これは外せないというご自身のアイテムってありますか？
アイテム、そうですね、外せないアイテムは、
はい、
そうだな、靴ですかね。
靴？
あと服ですかね。
はい、
服ちょっと外せないです。あとズボンですかね。
あ、どうしよう、もう一個聞きたいのあったな。
はいはいはい、
いいですか、すいません、ちょっと、
はい、大丈夫です。
ラジオネームみよたんさんがですね、
はい、
菊池さんはいろんなジャンルのピアノ演奏があってとても楽しくて素晴らしい、聞きたいことがあります、ピアノを始めたきっかけは何ですか、そして初めて弾けた曲は何ですか？
そうですね、僕ピアノを始めたの自体は4歳なんですけど、
はい、
ずっとポケモンばっかやってたんで、ちゃんと始めたのが小5なんですよ、
はい、
でそっからの記憶でよければなんですけど、
はい、
あ、これこの曲弾き切れたっていう風に初めて感じたのが、
はい、
確かクーラウのソナチネ、
はい、
なんですよ。ピアノ学習者の方だったら多分1回はやる曲の一つであろうと思うんですけど、
うんうん
うん、その曲が弾き切れた時は、あ、この曲弾けたわっていう風になりました。
なるほど、はい、私何だったかな、あ、でも私はあれかも、モーツァルトのケッヘル545番、
あ、どう、味噌汁どれど、
よく洗濯機とかにも入ってる曲、
ね、超メジャーのね、
うん、はい、あれです、
ね、
あれをやり、はい、やった記憶ですね、
はいはいはい、
はい、いやー、これね、いろんなピアニストさんたちに聞いて回りたい、みんな、
あ、
何一番最初何をそうやって成し遂げた曲ってね、なんだろうみたいな、
ね、人によって全然違いますからね、
ね、
うん、
じゃあですね、 メッセージはここまでにして、はい、このねメッセージの中で何人かの方から聞かれていた、はい、まあ、お題として話してほしい内容っていうのがですね、
はい、
イベントをこうやっていくポジションの人間としてのなんかこうトークをぜひ聞いてみたいっていうのがありましたので、じゃあそういうあのネット上でのピアノフェスイベントについてちょっと語ろうかなと思います、はい、
そうですね、
は
いはい、お願いします
お願いします
お手柔らかに、
うん、イベント仕切るって、はい、なかなか大変だと思うんですけれども、ね、うんうん、なんか菊池さんがそういう、ネピ様ネピ冬っていうものをこう企画してこう動かしていく中で、
はい、
一番ちょっとやっぱ難しいなとかってあったのって何でしたか？
難しいなって思ったのはですね、まあいろいろ難しいんですけど、
はい、
やっぱりそのなんか見てる人の層だったりとか、
はい、
うん、なんかそれをやっぱりその自分、まあ、あまりにもこう、まあ、ありがたい話ではあるんですが、規模がやっぱ大きくなりすぎて、うん、最初から、
はい、
でどういうふうに届ければよりその自分たちのファンの、はい、人たちはなんか喜んでくれるのかっていうところが見えてなかったんですよ、はい、見えてこなかったんですよ、うん、全体像が、
はい、
それがやっぱりその1回2回とやっていくうちになんかちょっと見えてきた、
はい、
これはやっぱりやらなきゃ見えなかったことだったんですよね、
そうですよね、
だからその、うん、一番そのなんだろう考えていた部分でもあり、
はい、
で一番その1回2回やったことによって見えてきた部分でもあるというふうに僕は思いますね。
いやそれは分かります。本当やっぱりイベントってとにかく作ってやってみないと何が良くて何がダメかっていうのもやっぱもう自分のなんかその机上の空論みたいになっちゃうっていうか、
そうですね、だからその懸念点とか、
うん、
そのこれをやったらいい良くないっていうのって、まあ、山ほどやっぱ出てくるし、
うん、
どこ選ぶかっていうのはもう無限に出てくるんですけど、
うん、
そこに対してとりあえずアタックするしかないっていうのが、うんうん、やっぱりその1回2回やったののなんだろう一つの結論ですかね。
ああ、
うん、
なるほどなるほど、はい、で私もそのこの間あのレピフェスをやった時に配信トラブル大々的なトラブル起きちゃってあのご覧いただいてたと思うんですけど、
いやいやいや、
もうあれ本当にやばかったんですよ。もうあのスタジオで全力で汗かいてましたね。もうどうしたらいいのかみたいなのやっぱりなって、いやだからつくづく思うのがやっぱり、うん、ね、あのトライアンドエラーを、まあ、もう本当やったことで見えてきたそのマイナスポイントを次に絶対やらないようにこうもうねトライエラーでちゃんと検証して次にまた生かすみたいな、もう100人いて100人が納得するっていうものを目指すは目指すんですけど、絶対そういう例はね無理かなとは思っている中で、でもなるべく多くの人の満足を求めたい気持ちは我々はね、うん、ありますからね。
そしてやっぱり何と言っても、ね、僕たちはね、僕も浅香さんもだと思うんですけど、はい、やっぱりこのイベント立ち上げてあのまだ1年と経ってないんですよ。
経ってないですね、
お互いに、
はい、
だから本当にやっていく中でしか見えないことは多いし、
うん、
なんだろう、まあなんかやっぱりその自分が見てワクワクできるかどうかみたいなところをやっぱりお互い大事にはしたいですよね。
だってやっぱ自分がいいって思わなかったら熱量込められないです
よね。込められないですよね、うん、
だから自分がやっぱり 100% 納得するものっていうところは、うん、だそれだけはやっぱり譲らずにやれたらなとは思っているんですが、 その中で本当に、最善を尽くしながらこれからもお互い頑張りましょうって感じですね。
いやいや本当ですね
次またあるんですか？なんかそういう、
そうですね、まあ、やりたいなとは思っていて、まあ、まだちょっとはっきりとしたことは言えないんですけど、
はい、
そうですね、まあ、できればその恒例行事にできたらいいなって僕個人的には思っているし、
うんうんうん、
まあ、あとはもう皆さん次第というか
です、ね、私もまた第2回第3回とはやっていきたいなと思っているんですけど、はいはいはい、本当エネルギーがいるので本当にいいものをお客さんに全部届けていけるっていうのがね一番いいなと私も思っているので、
そうですね、本当に何だろう、まあでもそれはお互い同じ気持ちというか、うん、
ね、本当にそうだ、お話しさせていただいててやっぱり菊池さんと私ってすごいスタンスすごい似てるなって思うことがすごいあるので、
そうですね、
はい、
それは思います僕も。
なんでぜひまたいろいろ一緒にやってください
、こちらこそ本当によ
ろしくお願いしますよろしくお願いします。じゃあここでトークのコーナーは一旦ストップしまして、はい、さあやってまいりました。 朝ピの無茶振りコーナー。はい。
おー、なるほどね。
このコーナーに来られた方は朝ピの無茶振りを受けるという。
なんか嫌な予感だ。
じゃあ、菊池さんにはですね、はい、菊池さんのお箱である、はい、バーでバレないシリーズで、
はい、
クラシックの名曲キラキラ星とかエリーゼのためにをメドレーで弾いてみてください、はい、
メドレーで。いや、ちょっと本当に即興なんですけど、
はい、はい、よろしくお願いします。マジでかっこよかった。かっこよすぎた。ちょっと今オフマイクのところで、あの私と、プロデューサーの DJ ノビーさんと、敏腕 AD ミヤタンが全員で叫びましたね。
いや恐縮です。
いや、あんなにミックスになるとは。
そうですね、僕結構そのなんだろうな、思いつきでやるのが好きなんですけど、
はい、いや
なん
か、ね、すごい、はい、もうなんかこの余すところのない才能のこのなんか溢れんばかりのそのなんかもう言葉おかしいから、ちょっと言葉失ってるから語彙力
ちょっと俺も語彙力ないんです、勘弁してください。
いや、もう完全にあのミーハーになって今ガン見してましたから。
ありがとうございます。
いや、恐縮です。かっこいいですね。いやそんなかっこいいフレーズを弾いてくれた、菊池さんにですね、はい、次もう一個、お願いしているのがですね、はい、このラジオリレー作曲というものをしておりまして、みんなそれぞれ15秒から20秒ぐらいで、ワンフレーズずつこう持ち寄ったのを最後1曲に私がどうにかまとめるってコーナーなんですけど、うん、
なるほど、
はい、ぜひ菊池さんのフレーズをいただけたらなと思います。
はい、
じゃあお願いします。さて、この曲、朝霞朋子のトラベラーズジョイがかかったということは、もう次の、ゲスト発表と最後のご挨拶のお時間なんですけれども、その前に告知などありましたら、
はい、告知、菊池の告知というねギャグが、ごめんなさいやってしまいましたけど、はい、
大丈夫、
はいね、そんな菊池からの告知でございます。
はい、
ね、はい、8月、12日に、サントリーホールというね、とてももう日本でもトップの 由緒正しいホールでやらせていただくんですけれども、あのソロのコンサートをやらせていただくんですけれども、配信用のチケットがまだあの販売されておりますので、ぜひそちらの方をチェックしていただいて、であと僕ですね、あのあたりっていうあの女性ボーカルの、4人組バンドをやっていて、でそちらの方もちょっとねぜひチェックしていただきつつ、YouTube に、動画をいつもアップしたりとかしているので、そちらの方もぜひ見ていただければなという感じでございます。
ありがとうございます、はい、いや楽しみですね、サントリーホール。
いや緊張、もうね夢見ましたもん、もう緊張すぎて
なあ、いやでもね本当にまた一つ大きなこう、はい、ステップをこう、ね、ステップアップというか、はい、になりますので、いや、まあ、私もすごい楽しみにしてます。
いやちょっと頑張ります、
次回5月4日の放送になりますが、この時は女性のピアニストピーチ先生こと平田桃子さんをお招きいたします。はい、プレイスタイルがですね男性顔負けのもうダイナミックパフォーマンス
ですよね。
なんですよね、はい、すごいです。あの本当に椅子座ってるのになんか弾け飛びそうですからもう本当パワフルなんで、ぜひご覧ください。そして、ラジオではどんな無茶ぶりをしようか、私はちょっと今からもうぬーって感じで思考フル回転させております。ぜひお楽しみにしていてください。メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスはradiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なおこの番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などを放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。このラジオは私のアサピチャンネルと連動しております。放送数日前に、彼女との動画がアップされますので、そちらをご覧いただいて予習をしていただいてからこのラジオを聞くと楽しさが倍増すること間違いなしです、ですのでぜひ YouTube の方もチェックよろしくお願いいたします。そして明日夕方6時から今日のねこの今回の放送分のダウンロード配信が始まります。ホームページアドレスは http://radiostar.tokyo radiostar.tokyo でございます。それではまた来週5月4日の夜25時にお会いいたしましょう。ゴールデンウィーク旅のお供にぜひ私のラジオを連れて行ってください。それでは今日は菊池さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
じゃあみんなバイバーイ。